マヤパディエの音楽日記 From Salzburg。 皆さんこんばんは、マヤパディエです。今週1週間はどのように過ごされましたか？私は先週の放送でいつにも増してたくさんのリアクション、そしてメールが届いたので、それを読みながら楽しく1週間過ごさせていただきました。先週のその教授の方とのちょっとしたこうディベートですね、そういったものに皆さん興味を持っていただけたようで、とっても嬉しかったです。今週はまずはじめに、皆さんもきっと耳なじみのあるシューマンの、子供の情景よりトロイメライを演奏させていただきます。そしてその後に、先週話しきれなかった現代曲ピエール・ブーレーズの、現代曲、そして12のノタシオンについていろいろと、論文を参考にしながらお話をしていきたいと思いますので、曲の後は真面目な話になるので、まずはこの美しいメロディーをぜひお聴きください。それではシューマンでトロイメライです。前のラジオ放送の時に、時間が空いた時に新しい本に挑戦していろいろと、5月、6月、7月と、読書の時間を増やしていきたいなというふうにお話しさせていただいて、皆さんはどの本ような本をおすすめしてくれますかというふうな質問を投げかけさせていただきました。それに対して、その週はもちろん、他のメール等でもいろいろと本をおすすめしてもらいました。日本の作者だったり、海外の作者だったり、いろいろなんですけれども、私の方でまず一つ、いただいたメールのものをちょうど読み始めました。そちらの本のタイトルというのが The Five People You Meet in Heaven というものです。こちらは、英語で書かれている本を手に入れたので、それを読んでいるんですけれども、ざっくり言うと、天国で会う5人の人というタイトルで、話が進められています。もしかしたら今からこれを聞いて読んでみたいなって思う人もいるかもしれないので、ちょっとネタバレにならないように詳しくは話したくないんですけれども、なんだろう、こう自分の生き方だったり、そういうものにこう影響を与えてくれるような本かなというふうに、まだ少ししか読んでいませんが思いました。また以前に読んだ12 Rules of Life っていう、人生の12のルールっていう本があって、そちらとこうなんか作者同士が接点があるとか、なんか関係性があるらしくて、それかもしくは同じ時期にヒットしたのかな、わからないけど、まあ、そういうことみたいで、こちらの人生における12のルール、12 Rules of Life というのは、私自身とっても 素晴らしい本だなと思って、たまにこう何かに迷った時などはその本にこう少し全部ではないですけれども、好きなパートとかを読んだりしています。もしまだ読んでいない方がいたらぜひおすすめします。最近では私も YouTube を始めたんですけれども、 YouTube 上でこう例えば罪と罰ってあるじゃないですか。あれって調べてみたら平均8時間こうぶっ続けて読んだら8時間かかるらしくて、で私は結構1ヶ月くらい、多分日本語版ですけれども1ヶ月ぐらいかけて、中学生いや小学生の時に多分読んだんですよ。なんか中央図書館っていうのが家の近くにあって、そこに毎週パソコンの部屋があって、パソコンを家で使っちゃいけないっていうルールがあったので、お父さんにせがんで、パソコンをどうしても使いたくて、でそこのパソコンがなんか絵を描けたんですね。ペイントっていう、もう今では多分あんまり使われてないソフトで、いろいろと絵が描けて、でその絵をどうしても描きたいからそのパソコンの部屋に捨ててって言って、その時に父は本を読むのが大好きなので、じゃあその図書館でもじゃあ本読んでねみたいな感じになって、その時にただいやそれじゃないんですね、一人で行った時に罪と罰っていうのを学校の先生がおっしゃっていて、かっこいいなと思って読もうとして、小学5、6年生の時に一回断念したっていうのが1回目で、もう読んでも最初から全然わからなくて何を言ってるのかが。で多分中学生ぐらいの時に、中高の図書館にあったのでそこで読みました。でもやっぱり1回目じゃいまいち、その殺人じゃないですか、殺人が行われその殺してしまったっていうこと、そしてそのこれはいいですよね、多分話してもネタバレというか、もう多分皆さんも読まれていると思うので、その金品とかを盗んだ挙句、結局それはなんか、ね、自分のものにはしなくてみたいな、でその人がこう関わってて、これとこれが伏線がこうなっていて、結局なんか強制労働じゃないけどなんかそこに行くっていう、なんか そのストーリーが中学生の私にはちょっといまいちよくピンとこなくて、でまた最近もう一回ヨーロッパに来てから読んだんですよ。で それを読んだ後に、オリエンタルラジオの中田さんっていう方が YouTube でエクストリーム文学っていうシリーズをやっていて、なんだろう、 YouTube 大学っていう感じのテーマというか、スタンスで YouTube をされているみたいで、でその文学においてもこの話はこうこうこうで、情景描写がこう出て、まあ中高の時の現代文の授業みたいなのを YouTube でされていて、でそれでちょうど罪と罰があったので、見てみたんですよ。見てみたらあーと思って、やっぱそのなんだろう、中高の時はやっぱりその国語の先生っていうのはカリキュラムも組まれているし、こういうことを教えなければいけない、でまたまあ漢字だったりこうちょっとストーリーとは違うけど生徒に教えなきゃいけないこととかもあって、またちょっと違くて、それは素晴らしいと思うんですけども、この中田さんの YouTube のその動画一つも本当に素晴らしくて、多分これだけ見て罪と罰が全部分かった気になる人ってたくさんいるんだろうなと思って、案の定その動画の再生回数はものすごい数で、でもね、罪と罰ってその人たちが 全員読んだかって言ったら多分読んでなくて、でなんかちょっと怖いなっていうのがちょっとした私の感想で、こう断片的な知識、もちろん中田さんはいろいろできるだけ全体を把握してやったと思うんですけれども、8時間他の人の意見とかを交えずピュアに書かれている文章だけを8時間読んで読み終えることができる文学のこの小説というものを、まあ10分数十分のその人の意見、その人の喋り方、その人の表情だったり、まあ動画なのでその手身振り手振りも含めたそういったいろんな情報が入った数十分にはまあどうやっても凝縮できないし、それはもう その人自身の主観だったり、人生経験によっ って捉えた描写っていうのがすごくたくさんあるなと思って、まあ、自分はそれも面白いのでたまに見ようかなと思うんですけど、やっぱり本は自分で読むのが一番いいのかなというふうに思いました。ただそうやって他の人の読書感想文を読んでるような気分になって、なんか少し恥ずかしいというか、もちろん芸人さんだし芸能人の方なので、喋りもすごく上手だし、全然こうなんか見ていてもどかしいとかじゃない、なんか気恥ずかしいみたいな気持ちに少しなったので、少しそれは面白かったです。皆さんはどうですか？なんか漫画、例えばですけどアニメとかでもそうですよね。漫画を元にしたアニメとかっていうのは、やっぱり私もその子供の頃に例えば読んでいた漫画が実写化じゃないアニメ化されたり実写化された時って、自分の空想の中でこう余白があるじゃないですか。漫画は動いてないから、その動くはずの部分を自分でこう空想で入れられるっていう、このキャパシティの多さ、漫画の寛容さっていうのが、自分はとても子供の頃はこう空想に浸れて楽しい時間だったので、やっぱりそうすると人によって感性って違うので、違うストーリーが出来上がっていたり、違うニュアンスの作品になっていたりすると思うんですね。まあ、そういう意味でそれが面白い時もあるし、それが面白い時も面白くない時もあるのが、まあ、アニメとか実写化なのかなっていうふうに思いました。まあ、何の話をしているのかよくわからないんですけれども、最近少し思ったことです。ちなみに私はアニメが大好きで、ドラマとか映画とかは、まあ、映画も結構好きなんですけれども、最近前にも増して、もともと結構せっかちな性格で、でオチみたいなのを待つことができなくて、ドラマとかなんか映画とかだとあんまりキャラクターに感情が移入できないがゆえに、もうストーリーのラインだけが知りたいってことで、もうずっと早送りで最後まで飛ばしちゃって、結局何も分かんなかったとかっていうのがもうしょっちゅうあるんですけども、アニメはなんか生身の人じゃないからこそ、こう他人っていう感じがしなくて感情移入ができて、しっかりこう一つ一つのキャラクターを見てそれと向き合って見ることができるので、とっても私は好きです。ちなみに私の好きなアニメトップ3は、エヴァンゲリオン、旧劇とアニメ版、テレビアニメ版と、旧劇場版エヴァンゲリオン、まあ、新劇場版も好きなんですけど、なんかちょっと違うんですよね。まあそれはこれね、私のラジオで話しても仕方ないと思うんですけども、まあ、それとあと2つ目にずっとですね、好きなのが鋼の錬金術師っていうので、これはなんかヨーロッパが舞台になっているのもあって、なんかもう一回ヨーロッパに来てから見直したもので、もう一つは難しいですね。例えばデスノートとかサイコパスとか、そういうもうちょっと現代社会、そしてなんか社会の秩序みたいなものをこうベースにしたものもすごく好きなんですけれども、私はそのサザエさんの漫画が全巻家にあって、実家にで、まあ、それもあってかなりサザエさんは好きです。でなんかそういう作者とか関係なく、もう作品が、例えば日本って金曜日、今はどうかわからないんですけど、クレヨンしんちゃんとドラえもんがあって、日曜日がちびまる子ちゃんとサザエさんって、もう私が多分生まれる前からずっとそうで、子供のことずっとそうで、なんかそういうのって多分他の国そんなにないんじゃないかなと思って、子供向けとかで朝とかはアニメ流すと思うんですけど、そんななんか夕方のみんなが家族揃って、団らんしてご飯とか食べる時間帯、夕方の時間帯にアニメやってる国ってそんなにないのかなと思って、やっぱりそれだけ国民に愛されてるアニメっていうものがあるのはとても誇らしいと思います。はい、それでは、今週はもう一つのテーマに絞ります。ピエール・ブーレーズというフランスの作曲家、この作曲家は、1900年代に活躍された方で、現代の音楽となります。以前にベートーベン、モーツァルト、そしてシューマン、 と、そしてまたドビュッシーやラヴェルについていろいろと演奏したりお話をしてきましたので、その流れに乗って、ピエール・ブーレーズという現代の作曲家についてもお話ししたいと思います。今回は論文を元にして、彼の作曲技法、それがまあ数学ととっても密接しているので、それについてお話ししていきたいと思います。それではここからはピエール・ブーレーズの12のノタシオンを用いて、この時代の作曲家たちがどのような作曲法を用いていたのか追求していきたいと思います。まずはじめにピエール・ブーレーズについて皆さんにいろいろと知っていただきたいことがあるので、少し説明させていただきます。ピエール・ブーレーズは1925年にフランスで生まれて、2016年にドイツのバーデンバーデンで亡くなられています。実はこちらのバーデンバーデン、私も訪れたことがあって、まあ確かにこんなのどかで自然が豊かで綺麗な場所で、こう自分の余生を過ごしたいななんて私も思いました。それぐらい素敵な場所です。はい、で話を戻しますと、彼は、オリビア・メシアンの下でパリのコンセルヴァトワールで作曲法を学んでいます。この頃の他の作曲家といえば、シュトックハウゼン、こちらオーストリアのウィーンの作曲家ですね、またノーノなどもいますが、シュトックハウゼンとは共鳴したものの、ノーノとは鋭く対立しています。初期にはヴェーベルンの極小セリー形式から出発しており、シェーンベルクの音楽に対しては次第に批判的となります。また後にはドビッシーやスラヴィンスキーなどと、こう少し前の時代の作曲家の再評価に努めた人物です。また彼は実は、作曲者としてだけではなくて、指揮者としてとっても評価されていました。彼が行った BBC の指揮者として活躍されていたんですけれども、彼が指揮したこの BBC でのオーケストラのものというものは今でもかなり参考にされているし、もうとっても有名なものです。また彼は1950年代というのは、もう彼が25歳ぐらいの頃からもう作曲法が秀でていたために、時代の最先端を行く最も重要な作曲者の一人として、この頃からもうすでに注目されていました。また私がこう感銘を受けたフレーズがあるんですけれども、そちらをブーレーズが言ったのが、実は2009年に行われた京都賞受賞の際に催されたトークイベント、こちらが京都日仏学館において聴衆の一人から人生における普遍的なあるべき考え方を問われたところ、ブーレーズは好奇心を持ち続けることというふうに述べたそうです。確かに、何かを作曲するにおいて、そして前にも話したんですけれども、美術においても、音楽においても、こう当たり前のことだったり、まあ、もう今でもそうですよね。この間すごい面白い話、なんかこれ一つ自分の悪い癖だと思うんですけど、話の情報を一個のこう文章に入れたいがゆえに、どんどん話を違うところに持ってって、でも自分は最初の話を覚えてるので、そこに結局回帰するんですけど、聞いてる人は何を言ってるのかわからないっていうことみたいなので、ちょっとすいません、気をつけます。はい、話を戻すと、美術や音楽にもあるんですけれども、やっぱり例えば美術でこうあるものをあるままに描く、そのまんま、写真のように写し取って、これ本物そっくりでしょっていうアートっていうのは、まあもう初期の段階でやられていたもので、でだんだん私のすごく好きな、ピカソは、初めて なんだろうこう物って絵に描くときに、一つの視点から描く必要ないよねって提示した人なんですね。で、なんか人が裸でたくさんいる絵あるじゃないですか。たくさんの女性がこう裸で、まあ、もう人にも見えないような絵なんですけれども、この絵ってなんで人に見えないかっていうと、正面から 見たその裸の人をたくさん描いてるんじゃなくて、いろんな視点から見た裸の人を描いてるとか、あと一つのこう顔の中でも右から見た顔、左から見た顔、上から見た顔、下から見た顔、いろんな角度から見た顔を一個の絵に描いてるからわけわかんないだけで、でもなんかそういう概念を覆すもので、その前に、そのピカソの前に行われたのが、実はあの絵って本物じゃないんだから本物の色の通りに描く必要なくないっていうのが、そのピカソの一個前の概念を覆した人が言ったことで、あのリンゴは赤いから、空は青いからって、あの空を青く描く必要はない、だって絵なんだもんっていう、なんでリアルに描く必要があるの、なんで空が青いのはそれ空見ればいいじゃん、じゃあこれ絵で空描く、青く描く必要ないよね、リンゴだってリンゴ目の前にあるけど絵だからあの赤く描いても面白くないよねみたいな、そういうなんだろう、一つずつある概念をこう打破していく時代っていうのが必ず音楽にも美術にも来て、でそのことをしているのが、私はブーレーズもそのうちの一人だと思います。でこの間その話を、さっきこう飛びたかった話っていうのが、友達がザルツブルクに来た時にこういろいろ話してて、その中に私たちの必要性って何なんだ、その人もあの音楽やってるんですけど、私たちがこの曲演奏する必要って何なんだろうっていう話になった時に、まあこの疑問が現れるのは当然だよね、だってもうやられていることを私たちは繰り返しているだけだから、それ以上に考えることができるんだったら必ずその疑問は生まれてくるはずだよねっていうことになって、でもその例えば、じゃあ私も YouTube やりたいですって言ったところで、まだやられていないことってほとんどなくて、でだからまあ私が一つ考えたのは、まあ、自分はピアノも弾けるし、で絵を描くのもすごく好きだし、いろいろ描くことができてそれをいいと思ってくれる人もいるから、自分でプラス自分が演奏するときって、私は結構あの情景とかいろんなこう結構細かい絵とかあの情景っていうのを思い浮かべているので、それを実体化させて、でそのバックグラウンドで描いてる映像を流しながら自分がその曲を弾いてる様っていうのをと音源っていうのを流したら、まあそのみんなが少し私の頭にの中に入り込めた感じになって面白いかなと思って、そういうのを載せてるんですけれども、まあそれをこうなんだろう、こういうふうにいちいち説明しないし、まあよくわかんない人も多分多くて、でなんだろう、その時になんか私がまあひねくれてその友達に言ったのが、まあもう100年前に生まれてたら全然違うと思うんだけどねみたいに言って、まあそうなんですよ、きっと100年前にあの YouTube に投稿してたらそれはまあすごい人なんですけれども、結局その100年間の中で生まれたパソコンっていう技術だったり YouTube っていうプラットフォームだったり、あの録音とかっていう機械だったり全部の恩恵を受けて作ってるので、まあそんな文句を言う資格は全然ないんですけれども、まあそんなことを思いました。なんかそれプラスそのお金を作るって、お金を生み出すってどういうことなんだろうっていう話もして、やっぱり人が目をつけてないところに目をつけて、そこに価値を見出すことができる人で、他の人にもその価値を見せることができる、共有することができる人がお金を作れる人かなっていうふうに私は思ってて、やっぱり例えばあの靴って自分で磨くものだったり、奥さんとかに磨いてもらう、その昔はやっぱりあの女性は家にいるみたいなのがあの激しい時代もあったみたいなので、そういう時代は奥さんが旦那さんの靴を磨いてあげて、あの学校どっかに行くみたいな、仕事に行くみたいなことだったと思うんですけれども、まあ、奥さんも産業革命とかで働かなきゃいけなくなってとか、まあ、働けるようになって外に出れるようになったから、まあ、そんなことしてあげる時間はないですよっていうふうになった時に、じゃあ僕たちこの外で野宿をしている子供たちがあのお金がもう必要なので、じゃあ僕たちが 奥さんの代わりに靴を磨いてあげるけど、奥さんはただでやってくれたかもしれない、まあ、ただか分かんないけど、ただでやってくれたかもしれないけど、僕たちはお金を要求するからねっていう、まあ、そこに価値を見出してて、それに、まあ、確かにな、まあ、必要だからね、いなくなっちゃったからっていう、まあ、その需要と供給が成り立ってるから可能だったと思うんですよ。でもなんかそういう靴磨きとかなんかがその時は斬新なアイディアだったわけじゃないですか。でもそのアイディアがもう何でも、もう全部取られちゃった気分になって、その瞬間にでもう無理なんじゃないかっていう風に私は友達に言ってたら、まあ、それちょっと考えすぎじゃないっていう風に言われたんですけど、ね、皆さんはどうですかそこら辺は。はい、それではブーレーズの方に話を戻します。それでは少しブーレーズのことは知っていただけたかなというふうに思うので、まあ、ポイントは彼がその1950年代60年代に、特に、いろんなものを作曲していたということです。で、今回取り上げるこちらの12のノタシオンという曲に関して今から話していきたいと思います。こちらの12のノタシオンというのは1945年なので、彼が20歳の時、そして第二次世界大戦の時に書かれたものです。彼のかなり初期の作品となっています。こちらの作品は1948年にプレミア初めて演奏されています。1978年から1997年の間にこちらの12のノタシオンの12っていう数からわかるかもしれないんですけど、12の商品、12のちっちゃな曲からなっています。ちなみにもう先に言ってしまうと、何が面白いって彼はとにかく数字に固執しているんですね。もう全てが数学、全てが数字、もう全てが、均衡でなければいけない、平等でなければいけない、そして整頓されていなければいけないっていうのがもう彼の音楽のポイントです。で、実はこの12曲すべて12小節で作られています。なので12小節の曲が12個あるので、全部で144小節っていうことになりますね。で、こちらの12小節を、この1978年から1999年、ちなみに私が生まれた年ですね、1997年にの間に、もともとはピアノのために作っていたものを、オーケストラ版にこう大きな形にしました。ちなみに全部12曲をやったのではなくて、1、4、2、3と、7番目の曲だけをオーケストラ用にしたそうです。また1985年に、ウィーンのユニバーサルエディションから、楽譜が出されています。なので、全然著作権というか、そうですね、著作権が全然切れていないので、多分演奏できないんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとできるかもしれないという期待を込めて、まあ、その12曲全部やったら絶対ダメだと思うので、12の中から6番目の曲っていう、もう一番わけわかんない曲を選ばせていただきました。これだったら、もしかしたらこれだけ弾いたら著作権引っかかんないかなと思ってこれを選んだので、ぜひ一回、ちょっとさっきからブーレーズ現代曲って言ってるけども、実際どんな曲なのって知りたいと思うので演奏します。それではブーレーズの12のノタシオンより6曲目のラピドをお聴きください。今のが12のノタシオンから6曲目の曲になります。まあ、本当に短いですよね。まあ、12小節なので当たり前なんですけども、 とっても短いです。でこちらの12でもう一個12音技法というもので書かれています。もう12の3乗ですね。で12曲それぞれフランス語でタイトルがついていて、この6曲目がラピデというものになります。それでは今回これをについて話すにあたって素晴らしい論文を読んだので、その論文を少し紹介して、その中のものとも利用させてもらっていろいろと話していきたいと思います。今回は特に作曲法というところに注目していきたいと思います。なぜかというと、音楽にはこう美しいとかそういう概念的な感覚的なものじゃなくて、こうだから美しいんですっていう理由みたいなのを、まあ人ってなんかこれもちょっと歪んでるかもしれないんですけども、私絵が描くのが好きって言ってて、とっても好きなんですけれども、自分だけが見るんだったら何でもいいんですけど、人が他の人が見るんだったら、まあ美しくあってほしいんですよ。それ見た時にわあ美しいっていういい気持ちになってほしいので、私もだいたい美術が好きな理由って多分美しいものが好きだからだと思うんですね。なので私は結構現代アートとかというよりはルネサンスだったりダヴィンチ、ミケランジェリ、そういう時代の昔のもうザ美しいみたいなヴィーナスみたいなものが本当に好きです。あと彫刻とかが大好きで、でまあそのうわ何これ気持ち悪いなっていう風に思ってもらってもいいんですけれども、気持ち悪いなりに美しいっていうものを目指しているので、いつも絵を描くときはコンパスと定規とこういうメモリがついてる角度が見れるものっていうのをいつも使っています。っていうのも、もうその、黄金比だったり数字的なアシンメトリーみたいなのが最近は流行ってますけど、この正方形だけど一辺が若干短くて角度がついてるとか嫌じゃないですか。それじゃなくてもう完璧な形っていうものの上で、まあ、色でこうクリエイティブにしたり、まあ、なんか模様とかでやるみたいなのが私は結構好きで、ベースがやっぱりこう美しい比率になってれば結構何やっても大丈夫かなっていうふうに思ってて、まあ、それが少しこの頃の作曲法ともつながってるのかなっていうのがあって、まあ、それがアメリカとヨーロッパでも違うんですけれども、面白いのがこのブールズと同じ時に活躍していたのがジョン・ケージっていう作曲家なんですね。彼もものすごく有名なので皆さん知ってると思うんですけど、ジョン・ケージはアメリカで活動されていて、彼らは文通をするぐらい仲良かったんですけれども、同じこの十二音技法というものを使っていても、ジョン・ケージの方は完全なるこう必なんて言うんだっけ、必然性じゃない、すいません出てこない、なんだ、偶然性の結果によって、生まれているっていうので、ジョン・ケージに関しては偶然性を不確定性として導入したんですね。なのでチャンスオペレーションという取り方をして、もうそれは人の手に操作されるものではないっていう、なんですけれども、ヨーロッパの方では管理された偶然性として、偶然性の結果によってどんなに音楽が異なる解釈をされたとしても、全体としては作曲者の意図の範囲で統一されるべきとしたんですね。まあ、これは実は全然同じ作曲法でも主軸が違うなっていう風に思います、私は。で、まあだからこそこうあるっていう範囲の中で何ができますかっていう、何でもありでそこから美しいものをこう手でこう取って、だから天才っていうのがモーツァルトとかだと思うんですよ。私はまさにモーツァルトがもうそれだと思うんですけれども、彼らはその逆を言ってるなっていうのが私の率直な感想です。 これまた時間がなくなりつつありますね。いや結構実はもう正直に言ってしまうと、最初の方はラジオの30分っていうの結構難しいなと思って、いろんなこと喋っても30分も皆さんのこと楽しみらせられるのかなって不安だった時期が長かったんですよ。まあ言ってもまだ4ヶ月ぐらいしかやってないんですけども、あ、もう5ヶ月になるのか、すごい。なんですけども、最近はもう自分はこれを勉強してるし、その本当に興味のあることを思い切って話そう、そしてそれをやることに意味があるし、それ以外のことをやったとしてもそれは中途半端になっちゃうと思うので、なんかそういうのを捨てて、もう自分の意見を言う、そして自分がそれをもうただ意見を言うんじゃなくて、しっかり知識と、学習、そしてこう調査だったり何かを読んだりするっていう、こう歴史とした事実に基づいて話すっていうのが、まあ、自分ができる最大限なのかなと思って、そういった放送に少し切り替えさせていただいています。前回も紹介したように取り上げたい論文というのが、ピエール・ブーレーズ12のノタシオンから見えてくる作曲技法というもので、北海道教育大学のから出されているものです。で、こちらを取り扱ってセリー音楽、そして12音技法というものの、属性、そしてどういった性格を持っているのかということに迫っていき、マトリックスなどについても話して、また数学的な、視点から見た音楽、そして音楽の可能性について話していきたいと思います。今週はここまでとさせていただきます。ただしっかりと来週までに、さらにもう今週の時点でこれを話すってパワーポイントを12枚ほど作ったんですけれども、また1週間執行猶予ができたので、さらに深めてもっと面白い内容にできると思うので、ぜひ楽しみにしてください。それでは来週またお会いしましょう。おやすみなさい。マヤパデューでした。